お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
7月16日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。アントニオ・グテーレス国連事務総長は、中東におけるイランとアメリカの紛争について、関係各国に対し、事態の改善と外交努力での解決を改めて強く求めました。アメリカはイランに対し新たな攻撃を開始し、イランはバーレーンにある米軍基地を標的にしたと発表しています。国連食糧農業機関 FAO は、この攻撃の継続によって長期的に世界に与える影響について警告を出しています。ステファン・デュジャリック国連報道官は、外交こそが唯一の解決策だと述べました。あの地域で起きていることはあらゆることに影響を与えています。今日のことだけではなく、6、8ヶ月後の影響はまだ知り得ない部分もあります。ですから、真摯な外交努力に戻ることが絶対に不可欠です。ドゥジャリック国連報道官でした。国連はまた、ホルムズ海峡とその周辺における国際航行権と航行の自由の完全な回復を求めています。医療機関が患者の個人医療記録がサイバー攻撃で盗まれたことを3週間以上も報告しなかったとして批判を受けています。昨夜、パートナードヘルスはオーストラリア全域にわたる21のクリニックでデータ漏洩があったことを明らかにしました。同社によると、盗まれた情報には氏名や連絡先、メディケアカードやその他の医療保険カード番号、個人の医療情報や治療内容などが含まれる可能性があるとしています。この件はオーストラリアサイバーセキュリティセンター、オーストラリア情報コミッショナー事務局及び警察に報告済みです。しかし、テクノロジージャーナリストのトレバー・ロング氏がチャンネル9に対し、攻撃が発生してからパートナードヘルスが被害者に報告するまでに時間がかかりすぎたと話しています。この情報漏洩が発生してから22日が経過しています。これは患者の立場から、規制当局の立場から見ても容認できないものです。ロング氏でした。オーストラリア労働組合協議会 ACTU は、政府が新たに発表した AI に関する枠組みを肯定的に受け止め、正しい方向への一歩だと述べました。この国家計画には、今後1年以内に法制化される AI 基準が含まれています。それには、企業に対し自社で電力を供給すること、エネルギーと水の使用量を制限することなどが義務付けられます。ACTU のサリー・マクモナス氏は、AI データセンターの規制に関してより協調的なアプローチを支持しています。企業が資源を浪費するのではなく、オーストラリアに貢献することを確実にすべきだとしています。マクナマス氏は、 AI 分野の発展に伴い、オーストラリア国内で安定した雇用を創出し、労働者に必要とする保護を提供することに重点が置かれるべきだと強調しました。現時点でのアプローチは、 AI によって雇用創出が発生した場合に労働者を保護できる法律が強くあることを確認することです。現時点ではまだ結論が出ていません。 AI の影響については様々な見解があります。しかし、最悪の事態において労働者を保護するためのより多くの措置が必要になるでしょう。マクナマス氏でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。オーストラリアで最大の職場薬物検査機関の調査によると、職場で薬物を使用する労働者が増加していることが分かりました。薬物検査機関ドラッグディテクションエージェンシーが発表した2025-26年度 第4四半期の最新報告書によると、検査を受けた主に肉体労働者の間で、メタンフェタミンを含むアンフェタミン系覚醒剤の摂取が前年比で急増となっています。主に運輸、建設、製造業などの分野を含む労働現場における薬物検査で、陽性反応が出たケースの10件中6件は、これらの薬物が原因となっています。次に多かったのは、オキシコドンなどのオピオイド系鎮痛剤の使用でした。しかし、使用量は前年比で 36% 減少しています。同機関が実施した全検査のうち、薬物が検出されたのは 3% で、この割合は全四半期とほぼ変わりませんでした。オーストラリアの主要科学機関である CSIRO によると、バッテリーと太陽光発電のコスト低下により、今後数年間で発電コストは削減されると予測しています。CSIRO の最新ジェンコストレポートによると、ピーク時の電力供給において、バッテリーから供給されるエネルギーは現在ガスよりもコストが安くなっています。一方、AI データセンターの拡大を背景に、ガスタービンの世界的需要増加がコストの上昇を招いていることも分かりました。このレポートでは、老朽化した石炭火力発電所の置き換えや、新たなインフラ整備に伴い、2030年以降は発電コストが上昇すると予測しています。新たな研究によると、児童保護において、アセスメントのアプローチを変えることで、児童保護制度内のアボリジナル及びトレス海峡諸島民の子どもの過剰な割合を減らすことができる可能性があることが分かりました。オーストラリアカトリック大学の研究者は、現在の評価はリスクの特定に重点を置きすぎているとしています。しかし、それに加え、家族の強み、文化的つながり、その他、子どもの安全を守るための保護要因も考慮に入れるべきだと述べています。先住民の子どもたちは、非先住民の子どもたちに比べて、家族から引き離され、家庭外養護を受ける可能性が10倍となっています。報告書を書いたガブリエル・ハント氏は、NITV に対し、児童保護に関する決定はバランスの取れたものであるべきだと話しました。家族には強みや保護要因、つまり幸福感や安心感を高めるものも含まれているので、家庭全体を理解することも重要です。そうすることで、何がうまくいっていないかだけではなく、状況や背景も踏まえて、評価や意思決定をより的確に行うことができるようになります。ハント氏でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。続いてスポーツ、ファイナンス、天気予報です。スポーツはワールドカップ。アルゼンチンは手に汗握る準決勝でイングランドに2対1で勝利し、FIFA ワールドカップ決勝進出を決めました。先制点はイングランドのアンソニー・ゴードンでした。しかし、アルゼンチンは終盤に激しい反撃を見せました。エンソ・フェルナンデスが85分にロングシュートで同点ゴールを決め、さらにラウタロ・マルティネスがロスタイムに決勝点を挙げました。いずれもリオネル・メッシの素晴らしいアシストによるものでした。
メッシ、Oh, England are in trouble. And maybe to Lautaro Martinez.
アルゼンチンとスペインはワールドカップのタイトルをかけて、オーストラリア東部標準時月曜日の午前5時に決勝戦に臨みます。イングランドは日曜日に行われるフランスとの3位決定戦に照準を合わせます。ファイナンスはエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で113円44銭、US ドルで 69.96 セント、ユーロで 60.99 セント、イギリスポンドで 51.71 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で 162円11銭で取引されています。続いて天気予報です。お昼時点での明日7月17日金曜日のお天気です。パースはにわか雨があるでしょう。最高気温は20度。アデレードは晴れ、最高気温は17度。メルボルンは曇りから晴れに変わるでしょう。最高気温は16度。ホバートは時々曇り、最高気温は15度。キャンベラは朝に霜が降ります。曇りから晴れになるでしょう。最高気温は15度。シドニーはにわか雨があるでしょう。最高気温は19度。ブリスベンもにわか雨があるでしょう。最高気温は21度。ダーウィンは晴れ、最高気温は32度の見通しです。以上、7月16日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。